QIC。
そういえばあの酒は大関なんですけど、あのまあ田宮二郎さんの CM も おなじみなんですけど、私なんかあの印象的に残ってるのは渡里哲也さんなんですけど、その話をすると、え、違うでしょ、渡里哲也さん松竹梅じゃないですか、松竹梅でしょって言うんですけど、これ昔本当にあのやってたんですよ。あのなぜかっていうと、石原裕次郎が松竹梅で、石原プロの2番手ということで、まあ、横綱が石原裕次郎ならば、大関が渡里哲也っていう、そういう位置づけで、なので渡里哲也が大関の CM に出てたんですよ。で、石原プロモーションの納会であるとか、そういう、イベントであるとか、そういった時には、ステージの上に、コモダルが、その、松竹梅と大関が両方出るんですよ。それで、それぞれを、裕次郎が、松竹梅で、渡里哲也が、大関を、こう、鏡割りをするという、そういう、ものであったということは、力説しておきたいというふうに思っております。木田さん、合点していただけましたでしょうか。
はい、
ご支援。はい。ということでございまして、お便りいきましょう。こちらは、兵庫県神戸市からいただきました、48歳、車屋勤務、ラジオネーム、ひよち。
ありがとうございます。
1968年12月10日に発生した未解決の窃盗事件、府中3億円事件。なぜこの時期に、ちなみにですね、今日これ、高田渡が歌った3億円事件の歌があるんですけど、それの話なんですけど、これ、YouTube で曲聴けますから、聴いてください。で、あらましなので、今日は全部これ、紹介するだけです。今週は、この歌、さあさあお話ししましょう、大事件、花の東京のちょいと外れと始まる。高田渡氏の歌詞に沿って事件のあらましを追いかけてみましょう。まず犯人の動きからです。ヤマハのバイクを白く塗り、警官装い待ち伏せ、目指すは信託銀行のボーナス積んだセドリックという、ね、歌詞なんですけど、当時ヤマハ製の白バイは存在しておりません。青いバイクを白く塗っております。東芝の冬のボーナス3億円、近くにね、東芝の工場があるんですよ。そこのボーナス3億円を積んでいたセドリックを見つけました、この犯人は。もしもしそこのセドリックさん、危ない危ない、さあお逃げ。あんたの車には爆弾が仕掛けてあると言いました。で、歌詞は続きます。そこで慌てた銀行員、草むらに伏せて息を飲んだ。あれよあれよと思う間に、賊は煙とずらかった。実はこの事件の4日前、信託銀行に爆破予告の脅迫状が送られておりました。で、この白バイに乗っておりますこの偽警官は、車を調べるふりをしながら車の下に発煙筒を投げ入れまして、で、煙が上がってきましたんで、爆発するぞ、早く逃げろというふうにして銀行員を車から退避、避難させました。犯人は、この偽白バイを置いたまま3億円を積んだセドリックに乗り込んで逃走。曲はこうなりますね。ことに気づいた銀行員、慌てふためき警察へ、連絡受けた警視庁、銀行支店長、東芝社員、保険会社、新聞社、これはことだと驚いた。通報を受けた特捜隊、直ちに現場に直行し、非常線モンタージュと捜査を開始したという歌詞ですね。事件から20分後、東京都全域に緊急配備が敷かれ、検問を実施します。犯人は途中、カローラに乗り換えていますが、検問では、車の乗り換えを想定していなかったため、当日逮捕はできませんでした。盗まれた3億円には保険がかけられていたため、事件の翌日には、東芝社員に、冬のボーナスが無事支給されます。また、この保険会社も再保険として海外の保険をかけていたため、3億円分の外資が補填されたと。事件は山を越え、年を越え、努力の甲斐もなく、闇から闇への鬼ごっこ、いつまで続くやら、ということで、この暴力がなかった、暴力なしの計略だけで、3億円が盗まれた未解決事件、結果、東芝社員にもボーナスは配られ、海外保険で外貨も獲得、すべてにおいて北欧な事件でした。ただし、遺留品が120点もあったにもかかわらず、犯人が逮捕できなかった警視庁だけは、意気消沈でした、ということでいただきました。平田さん、この3億円事件はどの程度ご存知ですか？
いや、なんか、
モンタージュ写真のイメージはあるでしょ。
そうそうそうそうそう。
白いヘルメットかぶった。
鉛筆書きの、そう。
鉛筆書きじゃないですよ、あれ。
あれ。鉛筆書きじゃなかったでしたっけ、
あれ、
カラーでしたっけ。
写真をモンタージュしてるんですよ、目のところとかっていう。まあ、モンタージュしてるっていうか、あの顔の、あのまんまの兄ちゃんがいるんですけど、その写真を使ってるんですけど、まあ、いろいろとありましてね、問題が。で、まあ、この3億円の事件を話し始めると止まらなくなるんですけど、まあ、その、いろんな説がありまして、警官の息子説とかいろいろあるんですけど、まあまあ、私はやっぱ、当時を、本当鮮明に覚えておりまして、この日、1968年の12月10日に、走り回ってる警視庁のパトカーのサイレンを聞いております。はい、うん、で私外で遊んでたら、なんでか知んないけど、その昼前だったんですけどね、あれわんさかパトカーがとか白バイが走り回ってて、なぜかというと、この東芝の府中工場からうちまで車だったら10分ちょいなんですよ。だから近所なんですよ、うん、なのでもうすごかったっすよ、この日。
うん、
で、それをまあ私、この時、4歳ですか、もうすぐ5歳になろうっていう時でしたから、もうはっきりと覚えております。まあね、で、未解決事件っていうのは、まあ得てして、このいろんな遺留品がたくさんあるにもかかわらず見つからないとかっていうのは、もう、例えば、グリコ森永事件なんかもそういう話でありまして、ね、いろんなところにその謀略説とかそういったものっていうのがこうあったりするわけですけども、事実はどこにあるのかわかりませんということでございまして、当時としてはこの3億円事件、3億円っていうのがその、まあ、高額、窃盗事件ではもう本当最上位だったんですけど、でも何年かですぐ抜かれちまって5億円とかなんか取られた事件が起きたと思いますけども、まあただ貨幣価値がね今と違うので、当時としては大きかったと思いますね。それとこの3億円事件が発生したことによって、極端に、社会が変わってしまったっていうのが、これが給料が手渡しでなくなるという、銀行振込に変わるっていうのがこの事件がきっかけです。なので、この時その手渡しでそのボーナスをね、配る予定でこう現金が運ばれてたんですけど、まあ非常にリスクが大きいということになって、これ以降、給料袋というのは中に、伝票しか入ってないという時代になっていって、お父さんの威厳というものが失われていくきっかけになったという、ですからもう世のお父さんの家庭、家の中での威厳がなくなる一番のこの犯人、この3億円事件の犯人、これは全国のお父さんが、憤りを持って、この、犯人に対して怒りをぶつけていただきたいというふうに思うわけでありますけどもね。ということで、なぜこの時期にこの3億円事件を今こうやったのか、わかりませんが、3億円事件をモチーフにしたドラマとか映画っていうのもいくつかありましてね、例えば最初に作られたのが多分 TBS ドラマの、悪魔のようなあいつっていう沢田研二さん主演のテレビドラマで、濃厚なエッチシーンとかがやたらとありまして、なかなか子供が見るには刺激が強い、そういうドラマでありましたけど、あとはなんつかね、宮崎あおいが出た初恋という映画がありまして、これも確か3億円に関係してたと思うんですけど、そうです、何年、2006年の映画ですね、小出圭介とか出てますね。
はあ、他にね、小出圭介、
確か宮崎あおいが3億円の犯人の中なんかそういう役をしてたと思います。ということで、他にもまああると思いますけども、再現ドラマ的なものも含めてあったと思いますけど、というね、ということでございまして、さあ6月は、まあ、来週もあるのか、来週も6月か、ということで、今から予告しておきますが、一応予定としまして、7月の、下旬かなに、久しぶりの九州政策の QIC やりますんで、だからといってなんかリスナーの皆さんに関係するかって何もないんですけど、そういう話でございました。で、 あ、そうだ、あの告知をしなければなりません、スタッフ募集しております。アシスタント、 QIC のアシスタント、人手が足りません。本当にあの誰か手伝ってください、関西地区、女性の方、30歳以上の方となっておりますので、よろしくお願いいたします。そして、FMC 運営募金、本当にお金が足りません。本当最近お金が本当に足らないんです。助けてください、お金をくださいということで、クレジットカードも使えるようになりまして、本当に使えるかどうか心配だったんで、自分のクレカで1000円募金してみたら本当に入ってましたんで、あ、すごいなと思って、文明乗り切ってすごいなというふうに感心をしたところで、実験済みですのでよろしくお願いします。それとえのきだ新右衛門をと何かこうコラボをしてみたいという他の番組の方、これはネットラジオ、ポッドキャストに限らず、何でもいいんですけども、何かこう企画があるよという方は、FMC までどうぞお気軽に、まあ条件次第ですけども、必ず出れるかどうかは分かりませんが、ぜひ、声をかけていただければと思っておりますということでございまして、もう梅雨ってまだ明けてないんだっけ。
開けてないと思いますけど、でももう開けそうですよね、九州
は。ああ、まあね。こっちはなんか梅雨明けるのかなと思ったら、なんかジメジメし始めて、なんか雨が降り始めておりますけどね。まあ、暑いのは結構暑いですよ。毎日、うん、もうエアコンかけないと生きていけないという、そういう状況でございまして。大変でございます。ということで、今日はまあ小林亜星さんの特集のところでこう、やっぱね、本当は主題歌だとかは結構曲の合間っていうか切れ目があるんで喋れるんですけど、 CM ソングって切れ目がほとんどなくて、どこで喋っていいか分かんないだからね、ちょっと焦りました、ということでございまして、まあ今も時刻は16時を回っているところなんですけど、今日あたりも土曜日だからやっぱ街は増えるのかな、どうなんでしょうね、京都なんかは人が減ってるそうです。やっぱり観光で行く人はやっぱいないっていうか減っていて、まあ仕事帰りに一杯引っ掛けたいっていう人が昨日の夜あたりはわっと出たみたいな感じなので、さあ土曜日、今日、そして明日日曜日の動きっていうのはどうなのかなと思いますけども、それと、あ、もう一個告知入れときましょうか、これ20日放送分の QIC ですけれど、どっちみち19日土曜日の夜中にはアップされますんで、早めに聞く人のための告知です。6月20日ですけれども、日曜日夕方5時ぐらいだったですかね、千鳥橋という阪神の駅がありますけども、そこの前で大石明子さんの、街頭演説があります。ディスプレイ凱旋といいまして、ディスプレイ、テレビをでかいのを持ってって、それでその映像で紹介しながら、大石明子さんが街頭演説を行います。YouTube での生配信、大石明子チャンネルでも行いますが、今回も私が音響監督ということで付き添うことになりましたので、もし、まあ、関西の方で、千鳥橋まで行ってもいいよという方がいらっしゃったら、どうぞ、お集まりいただいて、で話を生で聞きたいという方、なんせねもう9月解散、そして選挙っていうのはどうも色濃いみたいでありまして、これはどうも濃厚です。はい、これからね、どういう動きになっていくのかっていうのを含めまして、で、昨日実は淀川の警察署に行ってきたんですよ、私、大石明子さんと一緒に、そこで何が起きたか、もう大変な珍事が発生してるんですよ。これに関しては、今度の、深夜快速水曜版で、余すところなくお話をすることになると思いますけども、そちらの方もどうぞお楽しみにしていただきたいと思います。多分ディスプレイが、ディスプレイがするんでそんな話出るかな分かんないですけど、まあともかく20日お時間の許す方はどうぞ、
いや楽しみ、
YouTube ご覧いただきたいと思います。キライさんもよかったらご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。
そう、チンジが気になります。
チンジは、まあ、多分深夜快速水曜版の方で、
水曜版、はい、楽しみ、
はい、ということで、お相手は榎田新右衛門と
キラー英語でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。